to Genderish.
Genderish へようこそ。
どうもどうも。
なおこです。
ジョシュアです。
今日はなんと何回目ですかね。
おっ、10回目です。
おお、ようやく2桁目に突入ですよ。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
いやー、やるね。
やるね。
おお。
なんかこうね、軽いノリで始めた5月かな、5月
く
らいから始め、
はいはいはい、
7ヶ月の時を経て、
いやー楽しいですね。
わりかしっていうか楽しいですね。楽しいですよ。
え、条件付き？
いやいやいや、違うよ違うよ。
いやー失礼やな、もう。
いやいやいやいや、
いやー、
本当に月に数回楽しませていただいてるんですが、
そうですね、はい、うん、まあまあ来年はちょっと直子さんは、
うん、
まあちょっと海外に、まあちょっと留学的な感じで行くんじゃないですかね。はい、
そうなんです、ようやく念願の1月から5月ぐらいまでちょっとアメリカに行くことになったので。
それどこの大学ですか？
そこまで言うと個人情報が。
あーなるほどね。まあまあわりかしいい大学です。
わりかしわりかしいい大学です、ね、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、
いやー、ちょっとお休みになってしまう かもスカイプでできるかな。
スカイプでねちょっとやってね見るのもいいかもしれないね。
うん、はい、ちょっと音質が悪くなっても皆さん、
まあまあまあ
聞いてくれると嬉しいなっていう、
寛容的に聞いてくれると思うんですね。
ですよね、みんな優しいですよね。
そう、まあ、まあ優しいはず
はず
ね、わ、うん、かんないけどね。はい、はい、じゃあまあ10回目ということでちょっと、はい、もうビールを用意しましたのでちょっと乾杯しましょうよ。
乾杯しましょう、
はい、じゃあ
片手で開けなんか
片手で、おい、
おいしょ、開きました。
はい、乾杯。飲まないといけないよ。よー、いいね、いいね、おいしい、
はい、
あのね、あの家で聞いてる、皆様もぜひビールやシャンパンやら麦茶やら
麦茶
飲んでください。
そうですね、
はい、
中にはね、まあ、アルコール飲めない方もおられるので麦茶でも。
そうですね、はい、では、もう早速今日のテーマに入りましょうか。
はい、
今日はもう2つのテーマなんですけど、最初は何でしょうか。ね、
最初は、まあ、LGBT 向けのバーについてというお話で。
はいはいはいはいはい、
と思います。
なるほどね、
まあ、これは記事があるっていうより我々っていうか主にジョシュアさんの、
あ、まあまあまあ、
これまでのバーの
経験、最近ちょっと、まあ、僕の飲みっぷりがね、うんうん、まあまあ半端ないからね。
そうですね。今日も飲んじゃっていいんですか？
まあ全然いいですよ。全然、まあ、いいですよ。
うんうん、
そう、まあでもまあ最近っていうか、まあ、まあ日本に来てから何回もね、その LGBT 向けのなんかバーとかクラブにもまあ行ったことがあって、
うん、
あのね、トロントに住んでた時でもよく友達と行ってたんですね。
うんうん、
トロントの方はもうすごい結構集中的にある場所にもうめちゃめちゃ数が多い、うん、なんだろうね、チャーチストリートという、まあ、LGBT 村っていう感じのところがあるんだけど、うん、そこにはもう本当にいっぱいクラブやバー、なんだろうね、その LGBT 向けの店がたくさんあって、
うん、
そこには、うん、まあ、よく遊びに行ったんですけど、
うんうんうん、
まあ、日本に来てから最初はなんだろうね、どういうところが栄えてるのかとか、
うん、
あんまりちょっと情報がそんなになくて、
ね、うん、
まあでも友達のつながりでもう最初は結構梅田の方になんか行って、
うん、
で何か所か面白い店があって、
うんうんうん、
そして、まあ、結構、まあ、定期的に、まあ、そんなに頻繁ではないんだけど、まあまあまあ、何ヶ月に1回とか、
うん、
まあ、そんなに梅田に出ることはあんまりないんですけど、
うんうん、
まあ、遊びに行ったりしてたんですけど、でも、まあ、最近は、まあ、すごい、まあ、気に入りの、
うん、
まあ、心斎橋の方にあるバーがあるんですけど、
うんうん、
まあ、名前は、まあ、あえては言わないんですけど、
うん、
一応、まあ、トランスジェンダーバーとしてなんか、うん、まあ、経営してるんですけど、
うんうん、
まあ、すごく面白いところですね。
うーん、うん、トランスジェンダーバーか。
そう、まあまあ、普通のバーなんですよ、
うん、
おしゃれた、なんだろうね、ジャズがかかってるような、
うん、
落ち着いた感じのバーで、
うん、
で、ある意味たまたまなんかトランスジェンダーの人たちがスタッフになってるんだよね、うん、
あ、それをなんか明らかに売りに出して、うんうんうん、ザ・ LGBT、LGBT バーとかじゃなくっていう、
そうそうそうそうそう、うん、なんだろうね、それは多分マスターのなんか強いそういう、まあ、哲学とか方針が多分込められてると思うんですけど、うん、まあ、この間行った時に、
うん、
ちょっとマスターさんと喋ってる時に、
うん、
まあ、まさに それについてちょっと話してもらったんだけど、
うん、
なんかよく日本の、まあ、多分日本に限らずその LGBT っていうかトランスジェンダーとか、まあ、いわゆるおかまちゃんバーとかニューハーフバーは、うん、の多くは結構お笑い系のところが多いらしいんだよね、
うん、
っていうのはなんか、まあ、カラオケがあってなんかニューハーフショーみたいなみんな踊り回ったりとか、
うん、そんなイメージだよね。
そうそうそうとか、まあ、客が入ってきてみんなまあ、ノン系の人でもなんかまあ、ニューハーフたちとかおかまちゃんたちとキャッキャキャッキャ、うん、笑うことができるところが、まあまあ、多いって言っても、まあ、過言ではない感じなんだよね、
うんうん、
でもまあその心斎橋のところは、うん、そういうふうになんか店を作りたくなくて、
うん、
まあ、さっき言ったように本当に落ち着いた誰もが入れるような、うん、でも別にその LGBT とか当事者じゃない人でも誰もが入るような普通に、
うん、
なんだろう、静かなバーが作りたかったんだよね、
うん
うんうん、だから、うん、なんだろうね、そこもね特にそのトランスジェンダーのイメージに対しての強い考え方があると思うんだよね、うん、そういうちょっとコメディチックな、
うん、
派手なところばっかりだと、うん、まあ、そのバーだけに限らずそのテレビの、そのトランスジェンダーの存在も、うん、そういうなんだろうね、雰囲気も多少はあると思うんです、ですね。
あ、ちょっとなんだろうな、一般の人と違う存在っていうか、
うんうんうん、
からかっても大丈夫な存在的な。
そうだね、やっぱり、うん、なんだろうね、うん、なんか笑えるし一緒に楽しめるけど、うん、なんかリスペクトという、
うん
う
ん、
なんかちょっと重い言葉なんだけど、うん、果たしてリスペクトができてるのかとか、
うん、
その人がやってることは普通の尊敬に与えるなんか人たちが普段やることなのかということがちょっと疑問に思うんだよね。まあ、別にね、そのなんか歌ったり踊り回ったりとかそういうこと自体がもちろん何も悪くないんだけど、例えば、まあ、まあ有名な春菜愛ちゃんとかは大体テレビに出るときになんかそういう本当にもうギャグばっかりを言ったり、ちょっと男性にちょっと手を出したりちょっかいを出したり、
うん、それよくありますね。
そうそうそう、だから彼女の存在自体がそれだけになってしまうんだよね。
うんうんうんうんうん、
普通のなんだろうね、見てる人たちの、なんか人生と、ま、もうかけ離れた存在になってて、ちょっとフィクショナルなんかね、うん、フィクショナルな存在に
キャラクター化されてる
だよね、そういう感じなんだよね、
うんうん、
だからそこは多分そういうちょっと派手なうん、まあニューハーフバーとかにも延長してると思うんですね。まあどっちが先なのか分かんないんだけど、うん、多分まあ店の方が多分まあ昔からあると思ってと思うんだけど、
うん、女装バー、オカマバーみたいな形で、
そうそうそうそうそう、そういうのがまあ先にあったと思うんだけどね、うん、でテレビがあこれ面白いわって思って、うん、で徐々にその、まあ、トランスジェンダーの人たちを出すようになったんだけどね、
うんうん、
で、まあ、そういうイメージばっかりだと、
うん、
なんだろうね、一般の人たちは、まあ、テレビを見てとか、まあ、バーに行って、
うん、
ちょっと特別な時間を過ごしてその存在を楽しむことはできるんだけど、
うん、
でもこの人は果たしてその、なんだろうね、私は仲良くしたい存在なのかとか、普通に一緒に仕事したい存在なのかとか、家族によっても大丈夫な存在なのかっていう、まあ、なんだろうね、普通のリスペクトができるかどうかっていう、
うん、
問題がちょっとあると思うんだよね。
多くの場合はなんだろう、うーん、友達はあるかもしれないけど家族にいたら抵抗を感じるとか、
はいはいはい、
そういう人は多そうな気がする
んですね、はいはいはい、うん、でもやっぱりそのトランスジェンダーの人たちとか LGBT の人たち全般において、うん、なんか、うん、そのまあ、彼らに対して その意識を高めるためにはただなんかその存在を知るだけじゃなくて、
うん、
存在を知った上でその存在をちゃんと認めて私と同じ とかは、まあ、もちろんいろんな違いがあるんだけど、まあ、人間として私と同じ、うん、あの人間だし、あの当然リスペクトをに値する存在だっていう、
うん
うん、ある意味当たり前な気づきが何よりも大切だと思うんだよね、
うんうんうん、
でやっぱりそのお笑い系がずっと、まあ、そればっかりが続くとちょっとね、それがそういう意識が高まることはあんまりないと思うんだよね、
うん、なんか存在として認知はだいぶ進むかもしれないけど、
うんうんうん、
そのリスペクトっていうか逆のベクトルに行く、
はいはいはい、
なんか彼らに対しては多少下品なことを言っても大丈夫とか、
はいはいはい、
いつも性的なことを考えていて、なんていうかすごくオープンな存在みたいなステレオタイプが逆に助長されてるような感じがする。
確かに、
うーん、その点でね、テレビでいくら出演者が増えたからといって、その認知っていうか理解か、トランスジェンダーの理解にはつながってないっていうのはそこの問題が絡んでるからでしょうね。
はいはいはい、
うーん、そうか。それと関連してそのもう一つのネタである学園祭のこともちょっと取り上げてみたいんですけど、
はいはいはい、
まあまあ、特に今月っていうより先月はいろんな大学で学園祭が行われてたと思うんですよね、
はいはいはい、
うちの大学でも学園祭があったんですけど、
はい、
まあ取り上げる記事というかネタとしては去年の学園祭での出来事で、なんか某、まあ、書いてあるから名前出してもいいんですけど、 TP 大学
いやいいじゃない筑波大学でしょ、
名前出てますもんね、
はい、
筑波大学でなんだっけな、女装バーのゲイバー
そうそうそう、
まあ、という、まあ、こういう名称でバーをやろうとしてただそれを開催する間近になって、まあ、非難をこうツイッター上かオンライン上かで浴びて結局、まあ、ゲイバーを開催当日開催しないことになったっていう、
はいはいはい、
出来事があったみたいで、その是非について、その是非というか女装バーを学祭、まあ、あるいは学祭じゃなくてもいいんですけど、
はいはいはい、
そういうイベントでやることの何だろう、是非というかやるってなんでそれを人が面白いと思ってくるのかとか、
はいはいはい、
そういったところをちょっと考えたいなと思ってちょっと取り上げてみたんですけど、
あ、面白いね。
なんだろうね、女装バーとか、まあ、あの大学の学祭に限らず高校 の、まあ、そのなんだろう文化祭とかでも結構する場所が、
はいはいはい、
多く聞いて、なんだろう、それってまず一つ疑問なのは、まあ、自分自身もちょっと感じてしまうところはあるんですけど、なぜそこに人は関心が向くっていうか、
はいはいはい、
特に女装することに対して
ですね、女装することだけやな、うん、大体、
うん、男装してもそんなにね面白くない
だって、まあ、うん、まあ多くの女性はもう、まあ、時によってまあジーンズを、ね、
ね、
もう履いたり、ボイッシュファッ
ションみたいな、ね、
そうそうそうそうそう、だから別にね、うん、驚くことも多分あんまりない、
そうそう、
けどでも男性がもうスカートを履いた瞬間に、
うん、
まあ、かなり、まあ、変な目で見られ、まあ、普通に電車とかだったらだいぶ変な目で見られると思うし、
うん、
あの、まあ、学祭だったらもう笑いが取れるっていう、
そうそうそうそうそうそう、それはあ、やっぱ普段その格好していないから特殊に感じるっていうのがまず一つあるんですよね。うん、
まあ、だからなんだろうね、その、うん、そもそもなんだろう、ね、まるでその女装をする男性がいて、
うん、
じゃあ一見してはなんかまるでちょっとジェンダーステレオタイプとかを覆してるみたいな行為でもあるかもしれない、
うんうん、
まあ、私は男性なのに、うん、あえてスカートを履く、
うんうんうん、
でもそれで笑いを取ろうとしてるわけだから、
うん、
結局その一般の男性はその女の人の服を着てはいけないという常識をそのままもキープして強くしてるだけだと思うんだよね。
あ、一見その行動からするとクロスドレッシングな行為だけども、
はいはいはい、
実は常識的な考えを強化してるだけっていう、
そうそうそうそうそう、うんうんうん、一般のそのなんだ、そのなんかジェンダーの対立、
うん、
そう、
男性こうあるべき、
そう、もう何があっても男性と女性は違うから、
うん、
この男性が女装してること自体が面白い、
うん、
その境界線を越えてるから、うん、はっはっはって、
う
っていう感じなんだよね。まあ学園祭じゃなかったら、もしかすると私生活だったら、うん、わあ変な人だとかいうちょっと差別的な目で見られる可能性があるかもしれないんだよね、
うんうんうん。
まあ、でも学園祭 においてはやっぱり多分、まあ、目的としてはどうだろうね、あのそのグループがそもそもなんでそれをやるのかは、
そう趣旨もね大事だと思うんですけど、
そうそれもちょっとわからないんだけど、
うん、
まあでも、まあ、もしそれがなんか本当にみんなが笑えるようなことだ、
うん、
だとするとあんまり、うん、なんだろうね、あんまり、うん、進めることはできないね、あんまりちょっと、
うん
うんうん、喜べないあのことだと思うんだよね。
そうなんですよね。なんかでもあまりにこう多くの学祭とかでやられてる、うん、でしかもなんかうちの大学とかだとどうやらそれが20年以上続くそのサークルの伝統になっているみたいなところがあるみたいで、なんでしょうね、
まあ、伝統だからいいっていうわけじゃないんだよね。
じゃないですよね、
はい、
なんというか、うんうん、
まあ、だから本当にその趣旨なんかね、その趣旨が大事なんだよね、
うん、なんでやってるのか、
うん、本当にその政治的な意味でその LGBT の意識を高めようとしてる感じでやってて、うん、男性が女性の服を着ても女性が男性の服を着ても平気だよっていうことでやってたら、うんうん、ちょっと話が全然違うと思うんだけど、ね、まあ、おそらくそうではないと思うんだよね。
単に笑かしたいとか、
そうそうそう、まあ、よくテレビでもあるんだよね、お笑い芸人が普通にコスチュームとして仮装として女装をするっていうことが、うんうん、そういうね、そういう延長でもあると思うんだよね、
うんうんうんうん、
明らかにその、まあ、いい年のちょっとおっちゃんがなんかカツラをかぶって、うん、ね、そのスカートを履いてステージに出てきたらみんな大爆笑やん、
うん、
それは仮装であって、うん、ちょっとハロウィンじみた感じでもあるじゃない、
うん、
でも実際の例えば女装がしたいとか女装が自分にとって一番心地がいい、うん、自分の自然の格好だと思ってる人たちにとっては仮装じゃないんだよね、
うん、
全然それは、ね、自分の自然な私服みたいな感じだから、
うん、
そこは全然結構、うん、
違うね、
そう現象としては全然違うんだよね。
それこそその当事者が、うん、そのもしバーをやってるとしたらっていう場合の意味と、その今回の学祭みたいに非当事者がやってる場合の全然意味が違うっていう話ですよね。
まあ、それがどっちかちょっと分からないんだけどね。
うん、筑波大の場合はどうやら多分非当事者がやってるお笑いのためにまあやろうとした。
あ、じゃあ逆にその Twitter でちょっと、うん、まあ、うん、怒った人たちはおそらく、まあ、当事者かそういう意識を持ってる人たち、
うん、ジェンダー的な意識が
強い人たちとか、
強い人たちだと、うん、
なるほどね、ちょっと、うん、人をバカにしてるんじゃないのみたいな、
うん、そうそうそう、
はいはいはい、
あ、うん、
うん、まあね、そこでね、
うん、
まあ、さっきその当事者が、まあ、やることとその、まあ、そのノン系とか当事者じゃない人たちがやることとちょっとなんか意味が変わってくるっていうのも結構面白いテーマなんだよね、
うんうん、
結構欧米ではそのコメディとかその、まあ、まあ日本で言う漫才とか、
うん、
ではまあよく特に差別されてる当事者たちとか、うん、それが、まあ、セクシュアルマイノリティだろうが人種的なマイノリティとか
黒人とか、
そう、黒人とか、うん、まあ、あるいはユダヤ人とか、
うん、
そういう歴史的に差別を受けた人たちとかが、うん、なんかコメディアンになった時に思いっきりそういう差別、今までその受けてきた差別を、まあ、ちょっと転じてそれをコメディにするという、
うん、逆手にとって、うん、
そうそうそう、である意味結構政治的な力でもあるんだよね。
うん、
まあ、そのなんだろうね、そのマジョリティの人たちが私たちに対してそういうこういう言い方をずっとしてきたけど、
うん、
まあ、今度は私たちが、まあ、お前らをもう なん同じ言葉でもうバカにするよみたいなことでもあるし、まあいろんなやり方があるんですけど、とにかくそのなんか被害を受けたことをあのそのコメディにするっていうのは、その当事者がやってるからこそ意味があるんだよね。例えば逆になんかなんだろうね、あのまあその辺のなんか白人男性がその黒人の奴隷制度に関してなんか笑いを取ろうとしてたら、もうどう考えてもおかしな話やん。
訴えられそうですね。
訴えられたこともたくさんあると思うんだよね、過去には。だからちょっと立場もちょっと違うんだよね。だから、うん、やっぱり自分がそういうマイノリティの当事者じゃない限りは、まあ、言っていい言って悪いことは多少はあると思うんだよね。まあその微妙な問題だと思うんだけどね。だからといって、うん、あのその話題に関して何も話すことができない、あなたが例えば黒人じゃないからその黒人問題について話すことができないとか、あなたがノン系の人だから、その LGBT 問題について何も語ることができない、黙っとけということでもないんだけど、
うん、
もうちょっとそのなんだろうね、やっぱりそういう当事者のことを考えてから発言する必要があるんだよね。
うん、
うん、とか、まあ、そうしないとただのなんだろうね、その差別の延長だけなんだよね。
うん、
うん、その、まあ、被害を受けてた少数派の人たちをただいじめ続けてる、
うん、
あの、うん、そのマジョリティの人たちが言ってしまったら。
そうだね。例えば、まあ、筑波大でそのゲイバーがもし実行されてたとしたら、
はい、
多分なんというか至る所で差別的な言動だろうなって当事者がそこにいたら感じるだろう言動を多分見逃したんじゃないかなと思うんだよね。はいはいはい、なんか例えば今いい具体例が思いつかないですけど、まあなんだろう、なんかこうなんかそもそも、まあ、女装バーっていうのとゲイバーっていうのを、
はいはいはい、
混同した使い方してるのもちょっとあれやなって思うんですけど、ね、まあなんか多分男性の客が来たら、いやあなたなんか可愛いじゃないみたいな感じでこう体中
が変わ
ってとか、そうやってやっぱりその他の人なんかもしゲイの人がそこの場にいたとしたら、ゲイについてこんな風にイメージをこう強化してるというか、
はいはいはい、
捉えてるというか、やっぱ性的なイメージっていうのがこの人の中にもあって、今それを他の人にもそれを見る人にも伝達しちゃってるみたい
な
感じの構図になるだろうなっていうのは思いますね。
はいはいはい、
それは非当事者がやってるからこそそのイメージの強化っていうところにつながってるんだっていうふうに思うんですけど、
そう、
まあ、当事者がねドラッグクイーンという、まあ、形を取ったり、まあ、取ったりしてそのなんだろう、自分たちのアイデンティティとして、まあ、誇張しつつ伝えていくっていうのは、そのジョシュアが今言ってくれた通りなんていうか有効な手段っていうか、
はいはいはい、
だと思うんですけど、そのうーん、
まあ、被害をちょっとなんか力にな んか変えるというかという方針なんだよね。
そもそもそうですよね。自分たちを、クイアか、
はいはいはい、
始めたのもあるし、そういう発想に基づいてです
ね。ああそうだね、はいはいはい、
レッテルを働き続けてたけど、その言葉を用いることによって逆になんか開き直りじゃないけど、
うんうんうん、
なんていうかそこ自分たちをエンパワーするために、それ言葉を使って何が悪いのみたいな
感じ
を
見せ
るために、まあ、その言葉を使われるようになったっていう経緯が確か
そうだ、ね、
あるし、
まあ、もともとねそのちょっと芸の人たちを差別するための言葉だったんだよね、
うん、まあなんていうか変態みたいなそういう感じの意味です
ね。でもあったんだよね、
うんうん、
でもまあ多分70、80年代頃には、うん、あの当事者たちが、うん、そうだねクイアだよってなんかよくなんかデモの、あのスローガンで、
うん、
あのなんか叫んでたんだよね、俺らはクイアだみたいな、
あうんうん、そうそうそう、それで何が悪いねみたいな、
そうそうそうそうそ
う、
ということでもあると思うんだよね。
うんうん、そうだな、やるし 体がどういうセクシャリティでもってどういう意図でその企画をやろうとしてるかっていうのが、
はいはいはい、
その企画の是非に関してはすごい重要だっていう多分ことですよね。
はいはいはい、
うん、なるほど。ちょっとモヤモヤした部分が、
あー、
わかった気がする。
素晴らしい素晴らしい、
うんうんうん
うん、いやー面白いね。
面白いですね。
うん、まあそこでね、
うん、
その学園祭でその女装バーをなんかやることにおいて、そのある意味その笑いを取らずに普通のめちゃめちゃ当たり前な感じでただ女装してるだけだったら、
うん、
ある意味いいかもしれないと思うんだよね、うん、これも普通だよ当たり前だよっていうちょっと政治的な絡み が、
うんうんうん、
があってたらいいかもしれないんだけど、
うん、
まあそれ
で、
ま
うん、客が
それで客が来るかどうかは分かんないんだけど、
うんうんうん、
まあでもそこでちょっと、その心斎橋のトランスジェンダーバーにちょっと話が、戻るんだけど、
うんうん、
まあやっぱり最初はなんだろうね、そのトランスジェンダーバーっていうところが、まあ、どうしても、うんまあ、少し物珍しいし、
うん、
ちょっと売りとなってそれで客が、まあ、来ることは、まあまあ、否定はできないんだけど、
うん、
でも多分、まあ、僕は、まあかまあ、僕の勝手な解釈なんだけど、うん、そういう思いでそのバーに入って、
うん、
そのバーに入った客がもう多分すぐにどれほど、うんそのトランスジェンダーであることはこのバーの面白さに関係ない、
うん、
ということがすぐに分かると思うんだよね、
うんうんうんうん、
というのはもうバーに入って雰囲気がいい、音楽が落ち着いて、うん、なんかかっこいいで酒の作り方、うん、話の面白さとか、うんまあ、他の客との話をすることによってとかもう全部が普通にバーとしてはめちゃめちゃ成り立ってる感じが良くて、
うん
なんか別にこれがそのスタッフがトランスジェンダーだからいいということだけじゃなくてっていうことよりも、
うん、
なんだろうね、これをバーとしては優れてるわ、
うん、
ということがそのバーの本当にいいところだと思ったんだよね、うん
うん、なるほど、
うん、だから物珍しいその物珍しさでそのバーに押して入ってきたかもしれないんだけどその物珍しさが普通に変わっていくっていう、
うん、普通に変わっていく、そこだよね。普通に変えられる力を変えられるっていうか、それをなんかその普通 にならないまま終わっちゃうのが学祭っていうか、物珍しかった楽しかったって思っちゃうのがその学祭での経験なんだけど、
そう、
そのジョシュアが行ったバーっていうのはそこの部分は まあなんていうかそのバーの始めに来るきっかけかもしれないけど、その部分なんてなんかその人たちスタッフと接する上でなんていうか重要じゃなくなっちゃうぐらいに、
はいはいはい、
なんていうかその人たちスタッフも多分人として面白いしバーとしての他の要件がすごく優れているっていうところで、うんうん、ますます通いたくなるっていう、
はいはいはい、
そこがすごく学祭とその、うん、ジョシュアが話してくれたバーの違いだなって思う。
そう、まあ、あとはその、うんまあ、従来のそのおかまちゃんバーとかそういう派手なお笑いを取ろうとしてるところ、うん、そういう店とかとまた違うんだよね、
うん、
そういうすごいちょっとキャバクラ系 の、 その、まあ、ニューハーフたちがただなんか踊り出したりキャッキャなんかずっと客にちょっかいを出したりとかちょっと非現実的な雰囲気をずっと出し続けると、
うん、
その物珍しさがいつまでも続くようなすごい特別な空間が、
うん、
続いてて、なんだろうね、これは普通の人間だっていうことが伝わるかどうかはちょっと、
あ、確かに普通の人間っていうかやっぱ自分とはの日常を生きてる世界とは違う世界にある異人種みたいな感じで捉えるだろうね。
それが問題だと思うんだよね。
うん、
それが続く限りは、
うん、
なかなかそういう先入観とか、まあうん、その意図的な差別じゃなくても、
うんうん、
やっぱりなんかその潜在意識的な先入観とかやっぱり、まあ、ストレートの僕は、まあ
うん、
彼女たちと全然違う存在だとかいうような考え方がいつまで いつまでも続くと、うん、まあなかなか社会も変わらないし、その人たちのその考え方はもちろん変わらないという結果だと思うんだよね。
そうだよね。まあ、かといってそのなんだろう、今すぐそのなんだろう、ゲイバーとかおねえバーをなんかなくせって言ってるわけではなくて、
もちろんもちろんね。
だからそのそこでの会う人たちと日常そばにいるなんていうか、うーん、セクシャルマイノリティとを混同っていうか、
そうそうそう、
しちゃいけないっていうところだと思うんですよね。はいはいはい、
うん、この間タイに行ったんだよね。
あ、うん、
でその時にちょっとすごい、まあ、良かったところの一つは、うん、普通にコンビニ店酒屋とかに入ってたら、うん、もう当たり前のようにそのトランスジェンダーの人たちが
普通に、
うん、そうそうそうそうそうそう、が働いてたんだよね。
うんうんうん、
別になんか、なんか人をなんか笑わせようとか、なんか、うん、なんかショーをやってたわけじゃなくて、普通に仕事してて、
うんうん、
普通に
一食常人、ま
あ、タイはなんか微笑みの国と言われたんだけど、もう一度たりとももう微笑みは見なかったんだけど、
あれ微笑まれなかったんですか。
もうすごいみんなずっと携帯をいじりながらなんか、なんか対応してたんだけどね。
でもまあ
それは別に
置いといて、
もうそれは別にトランスジェンダーだろうか、
うん、関係なくだよね。
そう、関係なく、関係ない人でももう全く同じだったんだけどね。でもまあ本当に普通に働いてて、てだから本当に
みんな不思議があることはない。
そうだから、それがすごい良かったんだよね。それが日本に、うん、あったら、例えば普通に自分の近所のコンビニにそのトランスジェンダーの人たちが働いたりとか、自分の大学の教授が何も言わずに普通にね、トランスジェンダーであるっていうことがあったりとか、そういうようなことがちょっとなんか増え続けると、あ、まあなんだみたいな、逆にトランスジェンダーがその物珍しさをなくするし、みんなのそういうそのトランスジェンダーに対しての意識がなんだろうね、まあ、普通になっていくっていうのが、まあ、まあそれは理想的だと思うんだよね。
理想的ですよね。そうそうそうそうそうそう、
うーん、
う
ん、まあ、
まあ、
はい、まあね、皆さん、まあ、チャンスがあれば、まあまあ、我々は関西に住んでるんですけど、うん、まあ、東京にも多分いろんな面白い店があるし、
ね、
まあ、
東京の方もすごい行ってみたいんですよ ね、
そう、もう取材しに行きましょうよ。なんか
行きたいです、ね、2丁目とか、うん、なんか前学会で出会った関東の大学院生の人が、
はいはいはい、
やっぱなんか、いや2丁目は一度は行くべきみたいなアドバイスをくれはって、
いい、ね、
指導教員の先生と
2丁目
で飲んだみたいなんですけど、
はいはいはい、楽しそう、
ね、やっぱまあ研究テーマの、ね、ためにも2丁目は行かないとねっていう、
ただ飲みに行きたいだけでしょ自分
そうです、そうです本当はそうですけど、
はいはい、まあまあまあね、皆さんチャンスがあればもうぜひぜひ、ね、
ぜひぜひ
近くの、ね、そういう、まあ、LGBT バーでも、うん、トランスジェンダーバーでも何でもいいんだけど、まあ、ぜひ、ね、彼ら彼女たちをサポートして、ね、うん、たくさん酒を飲んでくださいね。
はい、
というわけで、はい、10回目の、ジェンダーディッシュでした。
でした。